kuru pāre yāṁ ita kāṁ āvāṁ uhum sa kūrā jīrā ārāṁ kī kāmui mā uṣirī kā
イランカラプテ、おはようございます。2008年6月8日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第86回目の放送です。タヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私、カヤノシロウが進行を担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日の二部隊の様子ですけれども、ちょっと曇り空でして、周りではですね、エゾハルゼミが鳴いております。それと、カッコウなども鳴いております。アイヌ語ではですね、6月を、シマウタチュッというふうに言います。それでは、1時間、お楽しみください。
地域のニュースです。今日は3つのニュースをお送りいたします。1つ目は次世代へ送る誇り、アイヌ民族先住決議、2008年6月7日北海道新聞より。権利確立に向け踏み出した一歩を確かな形に、6日衆参両院で可決されたアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議。国会内で会見したアイヌ民族の関係者は感慨とともに強い決意を口にした。一方、多くのアイヌ民族が暮らす道内からは、希望の声と同時に、長年消極姿勢を続けてきた政府への不信感も滲んだ。北海道うたり協会と関東在住者で作るアイヌうたり連絡会の計17人は、衆参両院の本会議場で決議を見届けた後、民族衣装姿で会見に挑んだ。冒頭、北海道うたり協会の加藤忠理事長69歳は、ようやく光が見えた、感極まって涙が出た、と照れ笑い。町村官房長官も、先住民族とちゃんと言った、民族としての誇りを持って生きられる社会の実現を目指していきたい、と表情を引き締めた。出席者で最年少の宇佐田照夫さん37歳、東京在住は、多くの絵かしと淵、アイヌ語で長老の意のおかげで今日を迎えられた。私の次の世代が民族の尊厳を持ち、暮らす環境が整うように勉強する、と自らに言い聞かせるように話した。同協会の秋部徳平副理事長64歳は、決議は歴史の重要な1ページを開いたが、実りあるものにするため、政府はきちんと受け止めてほしいと強調。政府が近く設置する有識者懇談会のメンバーに、アイヌ民族の代表を加えるよう訴えた。一方、北海道内では、アイヌ文化振興法制定に尽力した故・茅野茂参院議員の次男で、二部谷アイヌ資料館館長を務める茅野史郎さん50歳、日高館内ビラ取町在住が、これまで国は頑なにアイヌ民族を先住民族と認めてこなかった。国として成熟したのかな、と思います。と感慨深げ。ただ、釧路アイヌ文化懇話会会長を務める松本茂吉さん80歳、釧路市在住は、決議は遅きに失したし、決議を受けて政府が有識者懇談会を設置するとは主体性がない、と手厳しい。自らは和人だが、アイヌ民族の英雄叙事詩サコロペの研究、再現など、長くアイヌ民族に関わってきた。北海道民、国民も先住権問題を自分の問題として理解していない。どうも国も宣伝、啓発が必要だし、マスコミの責任も大きい、と訴えた。サミット前のパフォーマンスではないのか。北海道うたり協会江別支部長の清水雄二さん67歳は、国会決議のニュースを複雑な思いで見つめた。アイヌ文化振興法の施行から10年以上経った今も、知人や親族が差別を受けた話を耳にする。国や政治家がうまいこと言っても、未だに差別や生活の格差はなくならない。 形だけに終わらせないよう声を上げていきたいと力を込めた。地位向上へ第一歩、高橋晴美知事の話、アイヌ民族の方々の社会的経済的な地位向上へ向けた第一歩だ。国の動きと呼応する形で北海道として何をするのか考えていきたい。アイヌ民族の権利回復については北海道歌利協会などの今後の要請も踏まえていく。すいません。2つ目の記事です。アイヌ民族国会決議全文、2008年6月6日付北海道新聞夕刊より。アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議は以下の通り、原文のまま。昨年9月、国連において先住民族の権利に関する国際連合宣言が我が国も賛成する中で採択された。これはアイヌ民族の長年の悲願を通したものであり、同時にその趣旨を対して具体的な行動を取ることが国連人権条約監視機関から我が国に求められている。我が国が近代化する過程において多数のアイヌの人々が法的には等しく国民でありながらも差別され貧窮を余儀なくされたという歴史的事実を私たちは厳粛に受け止めなければならない。すべての先住民族が名誉と尊厳を保持し、その文化と誇りを次世代に継承していくことは国際社会の潮流であり、またこうした国際的な価値観を共有することは我が国が21世紀の国際社会をリードしていくためにも不可欠である。特に本年7月に環境サミットとも言われる G8 サミットが、自然との共生を根幹とするアイヌ民族先住の地北海道で開催されることは誠に意義深い。政府はこれを機に次の施策を早急に講ずるべきである。政府は先住民族の権利に関する国際連合宣言を踏まえ、アイヌの人々を日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族として認めること。政府は先住民族の権利に関する国際連合宣言が採択されたことを機に、同宣言における関連条項を参照しつつ、高いレベルで有識者の意見を聞きながら、これまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組むこと、右決議する。最後の記事です。マンロー忍ぼう、ビラトリ喧嘩、映画上映や公演。2008年6月7日付北海道新聞日高版より。失礼しました。ビラトリに移り住み、地域医療に携わる傍ら、アイヌ民族研究に尽力した英国人医師ニール・マンロー、1863年から1942年の業績を称えようとすみません、失礼しました。称えようと誕生日の16日に合わせて8日から町内外で記念行事が行われる。マンローは晩年の1932年、ニブタニを訪れ、亡くなるまで10年間滞在した。生前のマンローを知るニブタニの住民らは、今でもマンローを慕っている。関連行事として、2002年から毎年続く、遺徳を忍ぶ会が8日午後1時から開かれる。地域住民や研究者らが旧マンロー邸内の検証機前で喧嘩、生前の人柄や思い出を語り合う。参加費は献花料として1人500円。この日は特別にマンロー邸内の見学もできる。問い合わせは貝沢光一さん。電話番号は01457-2-2089へ。同日はマンローが撮影したアイヌ民族の伝統儀式や二舞台の風景などの記録映画、約30分の上映会が同日午後3時から猿川歴史館、平取町二舞台で開かれる。当日解説を担当する国立歴史民族博物館千葉県の内田純子准教授は、移された場所や人について情報が欲しいと話している。またマンローと同時代を生きた文化人類学者の故鳥居隆三の2人について、慶応大の岡本准教授らが13日午後7時からふれあいセンタービラトリで講演する。北大アイヌ先住民研究センターが主催するサテライト講座の一環、同じ内容の講演会が15日午後2時から北大でも開かれる。問い合わせは同センター 011-706-2859 へ。次郎さん、以上のニュースで何かございますか？
はい、
1997年3月27日にですね、二風谷ダム裁判というのが判決出てまして、その判決の中で北海道における、アイヌは先住民族であるという判決が出てたんですけども、その判決が出て11年後やっと日本国政府もアイヌ民族を先住民族と認めたということは、これは喜ばしいことだなということを感じております。以上です。
はい、私も本当にそう思います。ありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。